朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、編集委員の藤田直隆さんに来ていただきました。藤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回のテーマなんですけれども、もうあの4月のことになりますけれども、菅首相とですね、バイデン大統領、アメリカのですね、があの会談をしましたと。で、共同声明の中でこの台湾にね、言及したのはこれ異例だと。どう異例かっていうと、この台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するという表現で踏み込んだねと。これはいよいよかなんていうこともね、言われましたけれども、このあたりについてちょっと解説をいただこうと思うんですが、はい、どういうふうに見ていったらいいんですかね。
そうですね、あのまずこの日本とアメリカの首脳が一緒に文書を出すということは時々あるんですが、それの歴史の中で台湾という非常に微妙な問題に言及をしたのが半世紀ぶりぐらいになるんですね。
だそうですね。
そうですね。で、それがやはりその最近のアメリカと中国が仲悪いのでですね、これはひょっとしたら大変なことになるんじゃないかっていう報道もまあ割と出てまして、まあ
前段としてはもうそもそもアメリカと中国がすごく仲悪くて、でトランプさんの頃もまあそれなりにこう、ね、貿易をめぐっての対立なんかあったんですが、でバイデンさんが、ね、実は習近平さんとあの個人的にこう親しみを持っている間柄だなんて話もあったんで、変わるかなと思いきや全然そんなことなくってですね、やはりお互いに強硬でどうなるのかなと気をもんでいたところに、半世紀ぶりに台湾に触れたってなる、それはやっぱり世間は騒ぎますよね。
そうですね、やっぱりその台湾っていうのが一番揉める話なんですね。つまりあの中国からするといや国内の問題でしょと、まあ、歴史はあるんですけれども、で一方でアメリカからするといやそうは言ってもあの民主主義の台湾をね、今の中国がやってるような形で、引っかき回してもらっては困るんだと、もしそういうことがあったらちょっと黙ってないよっていうことで、まあ、あの軍事的に緊張を呼びかねないテーマであるの でしかしそこで日本の首相も一緒になって、台湾ちゃんとやれよっていうふうに中国にメッセージを発したところが、まあ、いろんな憶測を呼んで、ちょっと緊張が高まってるというか、そういう報道が出ちゃってるということですかね。
これ藤田さんとしてはその共同宣言はどう評価してるんですか。
私はですね、そういう報道が割とある中でもうちょっと、まあ、落ち着いて考えたらどうかなと、いうふうに、まあ、ちょっとバランスを取らなきゃなっていう思いもあって、そういう記事を書いたり、今回も出させてもらっておりますけれども、はい、まずはですね、まあ、確かに異例の言及なんですけど、簡単に言うとそんな簡単に戦争は起こりません。もうそれはやっぱ戦争起こったらお互い大変なことになるんでですね、
そりゃそうです。
もちろん万一に備えて、もしそういうことになったら、もし台湾が具体的に言うと中国が武力で統一しようとしちゃったら、そうしたらアメリカは黙ってないぞ、アメリカが黙ってない時に日本にあるアメリカの基地から、飛行機が飛んでいったりすると、日本が協力していることになる。
そうです、ね、
もっと協力しなきゃいけないかもしれない、その時に中国は日本に攻撃してくるんじゃないかということは考えられはするわけだし、
そうですね、
そういうことを専門家の人たちがしっかり考えて備えておくことは大事だと思うんです、ただ本当にそこまでどんどん話がいくかっていうと、その手前でやっぱり外交努力とかですね、あとそうならないように、今回の菅バイデン声明っていうのもあえて牽制してねやってるところがあるわけですから、この声明が出たからといってこのすぐもうやれ戦争だ備えよみたいな感じの報道につながってしまうのは、まあ、私は、まあ、そういう関心を持つ人が多いことは当然だと思うんですけども、もうちょっとこの声明にはですね、外交努力、対話の努力、あとその平和的解決っていう言葉も入ってて、これは非常に日本が前から使ってきた大事なメッセージを込めた言葉なんで、そういうところに注目してみると実はこの声明でバランスが取れていてですね、戦争になる前にやるべきことがいっぱいあるだろうっていうことも語ってる、まあ、そういうことですかね。
ただね、藤田さん、やっぱりね、こう、まあ、アメリカと中国の関係が悪いというのもさることながら、日本と中国の関係も、ね、決して全然良くない。
そうですね、
とりわけやっぱり例えば尖閣諸島をめぐる問題なんかを見ても、日本から見るとですね、やっぱり中国側がもう盛んに挑発を仕掛けているようにも見える、あるいはですね、その台湾をめぐる問題に関してもそのアメリカの、ね、船なんかが通ったりということで毎回その結構な騒ぎになったりしてるっていうのがあって、やっぱり何か対立の火種のくすぶりっていうのがね、むしろ増してるんじゃないかっていうふうに思ってる人多いと思うんですけれども、今回藤田さんがそういうふうにそのね、平和的解決というくだりだったりで、いやそんなことないんだよって思うところ、どんな理由があるのかっていうのをもうちょっと詳しく教えてもらえますか。
そうですね、あの平和的解決を言うっていうのは、あの 現状が緊迫してないと言ってるわけじゃなくて、やっぱり緊迫してるからこそそれを戦争につなげないようにならないように外交的努力とかが大事だという意味で平和的解決っていうのが大事だということですね。あの確かに緊迫はしてます。最近で言うと、防空識別圏というちょっと軍事的な用語になりますけども、
はいはい、
それぞれの国には領土っていうのがあってですね、
はい、
その領土領海っていうのがあって、それらの上に領空っていうのがあるわけですね、で、ところが、いきなりどっかの国の戦闘機が領空に入ってくるとまずいのでですね、あの領空よりちょっと広い範囲で防空識別圏っていうのをそれぞれの国が持っていて、そこにはあのお互いの国の航空機が入るときはですね、あの緊張を高めてはいけませんから、事前に入るよっていう連絡をしとこうっていうのが、国際的な慣習になってるんですけど、
はい、
中国は最近それをちゃんと言わないで、中国軍の飛行機が台湾の防空識別圏にどんどん入ってくる回数が増えていたんですね。
よくありませんね。
そうなんですね。でこれがあのやっぱりその特にバイデン政権が去年発足、今年ですね、今年発足した後もう、中国が増やしてたんで、それがちょっと緊張を高めていたことはあるんです。
挑発的に見えますけどね。
そうですね。であとはもう明らかに、あとは中国軍と台湾軍の力の差が圧倒的になってしまって、でこれでまずいのはですね、も中国がひょっとしたらこの台湾ぐらいの範囲であれば、自分たちがささっと武力で攻め込んでしまえば、日本とかアメリカが介入する前にできちゃうんじゃないかと、それぐらい俺たちは強くなったぞと誤解してしまうとまずいなっていうぐらいの力には中国はなってきてるんで、
はあはあ、
やっぱりそういう力の差がついちゃってるっていうことと、実際台湾に対してそういう仕掛けをやってきてるっていうことで、緊張はしてるんです、ただしさっき最初申し上げたように、本当に武力統一をやっちゃったらですね、もうこれは国際社会の批判はものすごいことだし、戦争の危険も高まるし、それは中国も分かっていて、だから起きうる可能性っていうのは、その台湾の人たちがもう俺たちは独立するんだと言って、そういう動きをもう明白に示してしまったときに、それに対しては中国はもう言っていて、もしそんなことあったら私たちは武力使ってでも止めますよということは言ってるんで、そういうことになったら戦争に行くという恐れは出てきますけども、そうならないで、なんとなく共存して、台湾もほとんど国なんですけど、でもあえて独立だみたいなことは言わないようにして、なんとなくこう均衡状態を保っていっているのが現状でですね、それがちょっといきなり崩れるような事態というのは誰も望んでいないので、ただ、さっき申し上げたように、その客観的には中国のパワーが大きくなってきているので、それをなんとかやめましょうねっていうふうに言っているのが菅バイデン声明、平和的解決ということですかね。
ちょっとね、ここで基本に立ち返ろうと思うんですけど、そもそも中国と台湾の関係っていうのはどういうことなんでしたっけ。
そうですね、これは昔の話で日本も絡むんですけども、簡単に言うと戦前ですね、もともと中国というのはどこから言えばいいですかね、最初は国民党という政党が中華民国というのを作っておりましたと、ただ共産主義も戦前の話ですけどね、起きまして、共産党という組織も出てきましたと、で中国の中で国民党と共産党が喧嘩をするわけですね、そこへ戦前日本が入っていったんで、国民党と共産党は一回ここは協力して、で日本が敗戦したことで、今度はじゃあ国民党と共産党が戦後にどっちが中国を支配するのか、ということになったわけですが、簡単に言うと共産党が勝ちました、
結果は皆さんご存知の通りですけど、
国民党はどうしたかっていうと、台湾の方へ逃れまして、台湾のところで国民党の 中華民国っていうのができ、うん、で中国大陸の方では中国共産党の中華人民共和国ができました。これが戦後ですね、うんうんうんうん、でそれ で,、で両方とも俺たちが中国だと、
そうですね、
言っていて、で、ただまあさっきのところに戻りますけど、中国の力の方がどんどん強くなっちゃったんで、うんうん、それで、まあ、あのどっちが中国かということに関しては日本もアメリカもあの大陸の中国の共産党の政権の方中国だとは言ってますが、うん、ただ台湾を武力で統一するようなことはやめてくださいよと、うんうん、言ってきているというのが現状ですね、うん、
ここは多分一つのポイントで、その日本もそうだしアメリカもそうなんだけれども、中国がその北京を首都とする中国中華人民共和国っていう国であるよっていうこと自体はみんな認めていて、
そうですね、
まあ、国際連合にも加盟をしていると、ね、ところがその台湾っていうのが、じゃあ台湾の人たちっていうのがその一つの国としてね、主張しているのか認められているのかっていうと、これはまた別の話になってきて、現在別にその台湾では独立しようっていう動きがめちゃくちゃ高まってるってわけではないんですね。
そうですね、まあ、ここは本当にあの本音と建前の世界なんですけど、うん、まあ、本音というか実際はもう全然もう国と言ってもいいような状況に台湾はあって、
はい、
であと中国とはもう全然別になっちゃったわけですね、うんうん、あの台湾も昔は国民党が支配、一党で支配してたんですけど、その後はもう民主化をされて選挙もされて資本主義で経済も発展して、まあ、中国と全然違う状態になっちゃってるわけですね、うんうんうん、でただし、まあ、正当な政権として認められているのは中華人民共和国の方であると、うんうん、でまあ、台湾もその独立しようっていうことを言い出すと中国が何をって言って攻めてきちゃうリスクは分かってるんで、うん、あえてそういうことは言わないけれども、だから独立しようとも言う人はそんなにたくさんいるわけじゃないんだけども、うんうんうん、ただし中国飲み込まれちゃうのはもうごめんだねという人もこれまた多いと、うんうん、そういう状況ですよね。
だからまあその台湾って、例えば南太平洋の国々なんかとも外交の関係を結んだりしていますよね、なんだけれども例えば日本に対してもそうなんですが、日本に台湾の大使館はないですよね。
そうですね、
なんとか事務所ってのがあるんですよね、確かね。だからまあそういうところで一応台湾は台湾として別にこう独立国家だよっていうふうに言ってるわけではないんですよね、そのあたりはだからそのお互いにバランスを保ちながら今の状況が続いているという理解でいいんだと思うんですが、でただやっぱりなぜざわめき立ったのかといえば、50年ぶりにねその台湾の話にわざわざその日米が共同声明の中で触れたっていうところだと思うんですよ、でただまあ藤田さんの指摘だと、いやいやそこにはその平和的ね解決っていう文言があるんだよと、そこが大事だよという、そういうご指摘でしたよね、これもうちょっと教えてください。
ありがとうございます、そこはですね平和的解決という言葉は、まあ、由来がありまして、
由来
で日本政府も今回それを分かってでですね、で、まあ、簡単に言うと菅バイデン共同声明っていうのは、まあ、簡単に言うとアメリカはねこれはもうちょっときついこと言おうじゃないかと中国にと、
うん、
ただ日本はいやいやもうちょっと待った方がいいと、
ほうほう、
そこはあのもちろんね台湾には懸念、台湾問題は懸念するけれども、あんまり強いことを言うよりも、うん、ちゃんと そうすると本当にいきなり緊張高まっちゃうようなことにもなるんで、うん、いやここはもうちょっと中国に自制を求めるような落ち着いた党にできないかということで、まあ、日本がこだわってきた平和的解決という言葉が入りましたと。
日本側がブレーキをかけたような形。
そうですね、まあ、あのブレーキというか、まあ、モデレートにしたというか感じですね。
穏やかにしたと。
そう、
はい、
でこの平和的解決という言葉はですね、うん、そのやっぱり日本という国が中国とアメリカの間で、まあ、同盟国としてはあのね、あの安全保障関係は日本あのアメリカと強いんですけども、
日米同盟ですね、
ただまあお隣の国として中国としても、やっていかなきゃいけないと、
それはそうです、
その間でこう、ひねり出したというかね工夫した外交的なすごく意味のある言葉なんですね。
ほうほう、
というのが、まあ、その1972年にですね、うん、日本と中国が、まあ、国交正常化というのをしまして、つまりそれまでは日本は台湾と関係を持ってたんですけど、もうそれを、中国共産党との関係に切り替えましたと。
田中角栄さん
の
時
ですね。そうです、そうです、で、うん、その時にその厄介なのがやっぱり台湾問題でして、
それはそうですよ、ね、
つまり中国は台湾を自分たちの国の一部だと、うん、まあ、言っていますと。じゃあ日本それ認めてくれるんですねと中国は思うわけですが、
うんうん、
ここで、まあ、 問題になったのがやっぱアメリカとの関係なんですね、
はい、
つまりアメリカという国はやっぱ台湾を大事に、アメリカも中国と関係は結んだんですけど、その頃に、うん、ただし台湾も大事にしなきゃいけないという立場はアメリカが強いので、うん、何があったかっていうとですね、その日米安保条約というのがございまして、
はい、
これは、まあ、アメリカが日本を守るということと、
うん、
でその一方でアメリカは日本の基地をですね、極東の平和と安定のために使えるっていう、うん、そういうあれなんですね、うん、約束なんですが、でこれが1969年というその日中国交回復の3年前になるんですけど、
はい、
この時に佐藤首相とニクソン大統領との日米の共同声明というのもこれあったんです。
へ
でこれがどういうタイミングだったかというと、その沖縄を、3年後ぐらいに返還しましょうねという合意をしたんですが、
うんうんうん、
この時にアメリカが心配だったのが、まあ、今の問題にもつながるんですけど、沖縄には当時はアメリカが沖縄で施政権を行使してまして、
ね、
まあ、今もそうですけど米軍基地がいっぱいあるわけです。
ありますね。
でアメリカの施政権下に入っているときはアメリカが自由に使えたからいいんですけど、うん、これ日本にまあ返しますと、
うん、
返すけどその時にあんまりこう日本に返しちゃったがために沖縄の米軍基地で制約がかかっちゃうと、
うん、
その極東の平和と安定が守れなくなるじゃないかと、
うん、困りますよと。
そう、でその極東の中には朝鮮半島とか台湾もアメリカの視野に入ってくるわけですね、
はい、
だから沖縄は返しますけども、この沖縄を返したからといって、その日米安保条約で、もし台湾、つまり中国が、台湾を武力統一しようとしたような時に米軍が出て行かざるを得ないという時に、日本はそれを邪魔しないでくださいねっていうふうなことを、
うんうん、
確認したんですね。で、
はい、
佐藤さんも分かりましたと、それはと、うん、ですいませんちょっと長くなりましたけど、でさっきのじゃあ日中の話とどう絡むかっていうとですね、
ほいほいほい、
日本は中国との間ではどういうふうな表現を台湾に関して取ったかっていうと、
うん、
中国、台湾が中国の一部であるという中国の立場を理解して尊重しますと、
ほうほうほう、
まあ、認めるとは言わなかったんですけど、まあ、でもよく分かりますと言ったわけですね。でもそうすると日本の国会でもその後議論になったんですけど、
うん、
じゃあそのよく分かりますって言っちゃったらですね、
うんうん、
それはまあほぼ、台湾は中国のもんですねみたいなことを
中国
には言っちゃってるとも取れるわけだから、うん、でもその時に、台湾に対して、アメリカ軍が日本の基地から出て行こうっていう時に、日本が日米安保条約ってさっきのに基づいてそれを認めちゃうとですね、
うん、
それは中国に対する内政干渉になってしまうじゃないかと、
ね、
内戦、ね、中国の国内で揉めてる話に、
うんうん、
アメリカが突っ込んで米軍が突っ込んでいく時に日本を支え、日本がそれをサポートするとなっちゃったら、
うん、
それは日本が中国は台湾は中国の一部だと言ってるのを尊重すると言ってると矛盾するじゃないかと。
そうですね、
まあ、まあそういうややこしい話があってその中で平和的解決という言葉が出てきたんですね。でつまりこの時に当時の田中首相とか大平外務大臣というのが、まあ最初は国会でうまく答えられなくてですね、
うん、
政府で統一見解っていうのをまあ出したわけです、
はい、
でその時に、大平外務大臣が平和的解決というのを我々は望みますと、一方で、日米安保条約の適用は慎重にしますと。これはまあなかなか分かりにくい言葉なんですけど、
分かりにくいですね、
どういう意味かっていうとですね、はい、ここが複雑なところでして、もし平和的解決という言葉が使ってあるんで、
うん、
中国がもし平和的な解決の平和的な手段で台湾を統一するのであれば、
うんうん、
それは認めましょうと、
うん、
まあ、そこは日中 その共同声明とまあ、標則が合うわけですね、
うん、
中国の立場を尊重しているわけ
です。尊重しますよと。
だからそれは平和的解決だったらいいですよ、
うん、
ただ武力で統一しようっていう話になってくると話は違いますと。でこの時は日米安保条約でアメリカが、台湾に出ていくぞと、
うん、
台湾を守るために出ていくぞっていうふうに言った時に、日本はそれに対してノーと言わないかもしれないですよと、いうような、まあ、そういう、こうロジックを持ち出したのが平和的解決という言葉なんです。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せて、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気というのが現場にあった。
通の子供のまだライオンなんですけれども、
はいはい、
ただなんですね。
ただ、
はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
だからまあその台湾の人たちが例えば議会で議決するなりして中国と一緒になりますというような平和的なやり方だったらそれはそれでいいでしょうと。ただそうじゃなくて中国北京の方からバンバがミサイルを撃ったりですね、いわゆる軍が来たりしてもう強制的にね台湾を併合するような形で一緒にするっていうことになるとこれはダメですよと、そういうような理解ですね。
そうなんです、うん、それで今回の菅バイデン声明でその台湾の、ね、平和と安定っていう話がある一方で平和的解決という言葉が入ったのが、まあ、単に平和的解決という言葉はねちょっとあんまりきついことになったらいけないからメッセージになっちゃいけないからちょっと中和剤みたいなもんだみたいな捉える人もいるんですけど、うん、そんな軽い言葉じゃなくてですね、うんうん、実は今言ったような深い意味があるんですね。つまり平和的にやってたらいいんですよと、平和的にやったら日本は理解します、ね、ただ武力だったらこれは日本もアメリカも看過できない危険なことになりますよというふうにこう硬軟織り交ぜたメッセージを中国に伝えていて、で実はこの平和的解決っていう言葉は日本と中国の間でその後いろんな外交とか首脳会談とかこれもやってるんですけど、うん、そこで使われてきてるんですね。
ああそうなんですね。
そうなんですよ。だから、そこは中国との間でそういうメッセージを日本は伝え続けてるわけですね。でそれを今回アメリカとの大統領との間の共同声明にもこう入れ込んだわけですね、うんうん、台湾には言及したけどそういうメッセージも同時に伝えるようにこう入れ込んでるわけです、うんうんうん、だからそこはその軽い単なるちょっとトーンを抑えるために理想的っていうかね空理空論で平和的解決っていう言葉をちょろっと入れてるんじゃなくて、うん、そこはそこに込められた思いもあるしそれに沿って今後も外交努力やっていかなきゃいけないっていうその、まあ、意思もあるわけですね、う
ん、だからまあその、うん、ある種のね、まあ、逆の見方うがった見方なのかもしれませんが、見方をすると、日本と中国の間にあらかじめもうその50年ぐらい前からあった理解というものを今回改めてアメリカとの間でも確認しましたよと、つまり日本としては中国が台湾を、ね、一体として見ているということから理解しますと、うん、尊重もしますと、ただしそれは平和的にやるべきであって武力を使うようなことがあってはいけませんと、これはもう一貫した立場ですよっていうことをもう一回明確にしたに過ぎない、そういうことですかね。
まあね、過ぎないっていうと言い過ぎなんですけど、うん、ただねそれをやっぱりその首脳レベルでの紙に落とし込んだっていうのはやっぱ重いと思うんですね。
なるほど。
だからそれをやらざるを得ないぐらいの、まあ、ある意味中国の台頭、それに対する日米の懸念というのは確かにあるわけですが、だからといってふざけんなよって言って喧嘩売るような意味で言及しただけじゃなくていよいよこうなってきたらそこはこういう言葉で中国を牽制しつつしっかりとこの問題を解決、平和的解決に導くためにやっていかなきゃいけないと。これ台湾アメリカの方針とも重なるところは実はありまして、これはご案内かと思いますが、これはアメリカと台湾が国交を結んだのが1979年なんですけど、すみません、アメリカと中国ですね。でその時に、ただ台湾をほったらかしにできないっていうので台湾関係法っていうですね、うんうんうん、法律がアメリカでできます。でこれはまあよく言われるのはアメリカが中国とは国交を結ぶけど台湾には武器を売るということもありますよという時によく使われる法律ですが、一方でもし平和的手段以外で中国が台湾を統一しようとしたら、行動を起こそうとしたら、それはアメリカに対する重大な関心事であるということも表明してまして、
はいはい、
これはまあある意味黙ってないよと。だからさっき言ったその日米安保条約の使うかもしれないよっていう話で日本が言ってるのと、まあ、重なってくるわけですね、うん、まあまあ簡単、そんなに難しい話じゃなくて、平和的だったらいいけど武力使うんだったら日米は黙ってないよっていう大枠は、まあ、これ菅バイデン声明で確認されてると、まあ、そういうことです。
だからまあこう昨今の状況を見ると今にもねアメリカがこう中国に対して拳を振り上げるぞっていう感じがするけれども、実はそうではなくって、いやそこは むしろお前たちが拳を振り上げることまかりならんぞっていうことをもう一度こうちゃんとね、うん、明確に示しているっていうぐらいの感じで捉えたらいいですか、
ね、まあそうですね、いやもうそこはおっしゃる通りで、まあ、ある意味ですね、ある意味というか首脳って本当に当たり前ですけど重くてですね、うんうん、つまりアメリカもに、日本も首脳っていうのはそれぞれの自衛隊と米軍のトップでもあるわけですね、うん、だから彼らが言ったことが本当に軍事的な意味を持つとすればですね、うんうん、それはすごいとんでもないことで、あの菅バイデン声明があの自衛隊と米軍をいよいよ動かすぞっていう意味にもしなってるのであれば、今もうそんな連日報道がものすごいことになってるような緊張の高まりが、そうはなってないんです実は。
なるほどなるほど。
菅バイデン声明の後、あの中国はそんなに実は激烈な反発をしたわけでもないですし、
そうなんですね、
そうですね、まあ、あのいやいやそれはね中国の問題だからっていう公式なことは言いましたけど、で、あと一方さっき言ったその防空識別圏に中国の戦闘機とかがガンガン入ってくるっていうのも、うんうん、はいはい、これは菅バイデン声明の前ぐらいは結構ねたくさん入ってたんですが、その数もね続いてはいるんですがちょっと減ってるんです。だから
なんかまあ
そうね、まずその続いてるのはやらしいんですけど
そうですね、
ただ
ね、
だから緊張がそうそう高まって
高まっていないんですね。
だからそこ
である
意味あの私はこの菅バイデン声明っていうのが緊張を高めたんじゃなくて、ある意味そのバランスの取れたメッセージとして中国に伝わってる、だから コミュニケーションが僕はできてるような感じがするんですね。あのただそれは別にいい方向に回ってるわけでも何でもないんですけど、だからやっぱりこのなんていうかなコミュニケーションっていうのがやっぱり大事ですしですね、やっぱこういうやり取りをしながら戦争にならないように持っていくと、いうことが一番大事なんであって、
そうですよね、米中、まあ、なんか仲悪いとは言いながら一応やり取りは今もありますから、ただね藤田さん、やっぱ僕聞いててやっぱ気になるのが、はいはい、その平和的に解決するとは言いますが、僕はね香港っていうのは平和的に返還されたと思うんですよ、今の状況どうですかね、もう全く民主的なね、あの選挙なんていうのも ほぼ奪われてしまったような状況で、で中国っていうのがそもそもそんなね平和的な解決をできるのかっていうふうに疑っている人っていうのはいっぱいいると思うんですよね。
あ、そうですね。
この辺どうですか？
いや、そこはね、あのやっぱり鋭いご指摘で、あのそこがあの今後の本当に課題だと思うんですね。あの本当に、まあ、台湾もおっしゃる通りそうですし、中国が今自分の、まあ、国内でやっていること、その人権弾圧のような話ですね、あとそれから、うん、まあ、その周辺国のね南シナ海とか東シナ海とか、それこそ台湾の近くでやってるようなその軍事的なプレッシャーですね、こういうのを見たときに平和的解決っていうけど、そんなの中国に期待できるのっていうのは、
ね、新疆ウイグルとかもね本当に
そうなんです、
どうなってんのかと。
そうなんです。でやっぱり台湾っていうのはさっきもちょっと申し上げましたけど、一方で民主化がすごく進んで、
そうですね、
それだけに日本とアメリカの関係も深まっていますし、なのでまあこれはある意味、まあ、矛盾といえば矛盾なんですけども、その台湾と中国の間のこの平和的解決のシナリオっていうのがすごく見えにくくなってる一方で、やっぱり、もし何かあったときに、つまり中国は台湾を武力統一しようとしたときにアメリカが介入し、日本が後方支援をして戦争が日米中の間に展開してしまうという可能性も高まっていると思うんです、うんうんうんうん、だからこそ、まあ、なかなかシナリオは見えにくくなってますけども、平和的解決を探るっていう努力はやっぱり続けないと、まあ、実現が見えにくいからこそ続けないといけないというのは、まあ僕は外交だと思うんですけど ね、そこはやっぱりあの破綻したときにこんななるぞっていう、その大シミュレーションみたいな話ばっかり、していると、何ももうなんていうのかな、それこそもうそれでいいじゃんみたいな話にはならないとは思いますけど、やっぱりちょっと、ね、なんとか平和を探る努力っていうのは見えないからこそ続けてほしいなという気持ちがありますね。
今のね藤田さんのお話を伺ってると、やっぱりなんかその中国に対しては、まあ、とにかくこう働きかけをずっと継続していくことによって、今のこのね微妙なバランスっていうのをうっかり崩すようなことがないように注意をしていくしかないっていう、そんな感じですかね。
そうですね。だからあの私やっぱり平和的解決という言葉にこだわってるのは、割とそういう精神がこの言葉に入ってると思うんですよね。
なるほど。
単にあの理想論を言って何もしてないんじゃなくて、そこにはねあのちゃんとしたメッセージがあると、平和的にやったらちゃんと承認を、やっぱり中国もそれを国際的に認めてほしいわけですから、するし、でも武力だったら日米安保という強力なものが動き出しますよというメッセージを伝えるというのは、まあ、非常にこれは練られた ものだと思うんですよね。 それが菅バイデンにも入ってます。で、僕はもうちょっとその今の平和的解決を台湾問題に関して具体的にどうするかっていうことにもこれは使えると思っていて、うんうん、まあ、今みたいなその日米安保に絡めるそのメリットとデメリットの話もあるんですけど、これ台湾から見てもですね、やっぱり今みたいな中国のやり方だったらとても一緒になれないよと。
そうですね。
だからちょっとしかし、ね、それをまあなかなか期待しづらいという説もありますが、中国がもっとね、あの普通の国、ちゃんとした国になってくれれば、うん、我々もあの中国との対話というものができますよと。で、客観的にそういうふうな、ことは言えるわけだから、日本というのはね、中国が今やってるような国内での人権弾圧とか対外的な拡張主義を改めることが台湾との平和的解決につながるんだよっていうふうに、そういう文脈で言っていくっていう、これも大事だと思うんですね。うんうんうんうん。あとはこの菅バイデン声明にも書いてますけども、やっぱりあの言ってるだけじゃなくて、言いっぱなしじゃなくて、そういうことを中国とちゃんと直接対話をしましょうと。それから協力できることは、まあ、例えばいろいろあります、まあ、環境の問題とかね、いろいろあるんですが、そういうところでは一緒にやっていこうということによって、まあ、要するに何ていうのか、相互不信の悪循環に陥らないように、日米中関係というのもしっかりマネージメントしながら、台湾の平和的解決っていう問題もうまくプラスマイナスを織り交ぜながら伝えていくと、
うん、
まあ、そこは僕は外交の技術だと思うんですけども、まあ、そういうことをやっぱり丁寧にまだまだやることがあると、破綻した時にこうなるああなるっていうこともね、まあ、備えは大事なんですけど、私としてはそういうことを伝えていくことも非常に大事な局面かなと思ってます。
まあ、だからやっぱり外交っていうのは局実実、裏も表もあって複雑、はい、ね、台湾もね、突然中国の方からね、パイナップルはもう輸入しませんなって言われちゃってね、大変だったなと。であれで日本の方にね、みんなでパイナップル食べましょうなんていう、なかなか微笑ましいね、いい話だなと思ったんですけれども、でも台湾って実は福島県はじめ日本の5つの県から一切農作物っていうのを輸入しないっていう態度をずっと取り続けてるんですよね。
僕はそこまでは。
そうなんですよ。でもう実は欧米とかもみんなそういうのは解除していて、うん、で輸入していない国っていうのは韓国は水産物はまだ輸入してないんですけど、はいはい、農作物はいいんですよ。もう一個だけあるんですけどね、中国なんですよ。似てるんですよね。
なるほど。
で、まあ、なんかそういうところを見ても別に中国が反日、台湾が親日とかっていうそんな単純なもんじゃないんだろうなっていうね。やっぱりいろいろな角度でいろいろなものを見ることによって、うん、本当にこうね、重視していかなきゃいけないものっていうのは、まあ、そういうそのいろんなことあるけれどもバランス取ってそれぞれに関係を保っていかなきゃいけないよねっていうことなんだろうなっていうのは思いますね。
そうですね。
うん、はい、藤田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで編集員藤田直隆さんのお話を聞いてきました。さて藤田さんからねちょっとお知らせがあるということですけれども、はい、
ありがとうございます。せっかくなんで私が最近書いた本を2つ紹介させてください。
2つ、はい、
1つがですね、これもまた中国も非常に関わってくる話なんですが、北朝鮮の核問題についてですね、最近はちょっと、静かにはなりましたけれども、
どうですかね、
2017年に岩波書店から出したエスカレーションという本があります。これは台湾じゃないですね、北朝鮮の核問題というのがこの四半世紀ぐらいにわたって続いてるんですが、
そうですね、
その国連の安全保障理事会というところでですね、これをめぐってすごい駆け引きを、まあ、それこそ中国とかアメリカとかロシアですね、立場が全然違うんですが、この人たちがどういう議論を裏でやってきたかっていうのをですね、詳細に書いた本がございます。これは今の、朝鮮半島の問題、中国とかアメリカの役割を考える、日本の役割を考える上で非常に大事だなというものです。もう一つがですね、これは今年の2月に朝日新聞出版から出たんですけれども、ナショナリズムを投与する、ドイツから日本への問いと、私その外交問題と同時にですね、日本のナショナリズムっていう問題にも非常に関心を持ってまして、うん、まあ、ちょっとあんまり話が長くなるんであれですけど
またね、ぜひゆっくり話していただきたいんですけど、
まあ、やっぱりドイツという国が日本と同じような形でですね、 戦前の反省から戦後に、どういうふうに向かっていったのかと、その時にそのナショナリズムっていうものをどううまく、付き合ってですね、国際社会に復帰していったのかと、これ日本にも通じる問題だと思い、去年ドイツにコロナの直前にうまく滑り込み政府で行けまして、それでいろいろと今じゃ考えられないような取材ができて、面白い本になったと、勝手に思っておりますが、よろしくお願いいたします。
1冊目がエスカレーション、
そうですね、
2冊目が、
ナショナリズムを投与すると、
投与
投与っていうのはなんていうかな、陶磁器とかでですね、ろくろを回すときに使うような言葉で、
皆さん調べてください、
人格を投与するとかそういうふうにも使われます。自分たちのものとしてこ うまく作り上げていくっていう、それを
なかなか深い言葉ですね。
ナショナリズムっていうのもそうやって私たちの問題で、私たちでうまくコントロールして付き合っていこうっていう、そういう話ですね。
またぜひね、お話しいただきたいと思います。
ありがとうございます。
藤田さん、どうもありがとうございました。
なりました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。